79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。体のお腹の横にイボができたと思ってですね、結構長くイボができてまして、そのイボを取ろうとかの有名なイボコロリをつけたんです。まあ時を待ってですね、ピリッと剥がしたんですけども、全くの無傷ということで、なんだろうこれと思ったらですね、なんとほくろだったんですね。最初は本当にですね、小粒な大きな毛穴かなと思ったんですけども、どんどこどんどこ大きくなりまして、イボだなと思ったら違います、ほくろだったんですね。まあ年取るとほくろも増えてくると思いますけれども、まさにそのほくろでございました。皆さんもこういったね、勘違い経験ってあると思います。本日のカフェインボンバー前半企画、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日も皆様のお悩みに答えていきたいと思います。私の身近で聞いた知りたいこと、お悩みをノットフリーの3人でお答えしていきたいと思います。まずは一つ目のお悩みでございます。おならがよく出るのが悩みです。皆様はどう対処していますか？はい、ということでございます。わかりますね、このお悩みですよ。私はですね、結構ぐっと我慢してですね、ものすごいお腹痛くなってきてですね、で果ては今度口から出ますからね、溜めたガスがで口からメタンみたいなね、口から開口線みたいな、このもうピッコロ大魔王の一味だぞみたいな感じですが、内田敦、ドラマーの内田敦はどうやって対処しますかということです。
しちゃいますね、肛門を締めて
すかしって、
そうですね、あんまりグッとブッと出さないようにですね。
でも内田敦君はあれでしょ、その、はい、肛門が緩いで有名ですぐポロッとこう出してしまう、脳は我慢しろって言ってるのに体はそれを言うこと聞かずに出してしまうってことはよくありますけども、
身は大丈夫ですよ。身は、
身はダメなんです、逆でしょ、身はダメで身はダメでガスはダメなんでしょ。
ガスは大丈夫ですよ。
じゃあスーッと出すと、いや思い出しますけどね、まあ、この彼とはですね、もう中学校小学校から知ってるんですけど、まあ、私はね大雑把に見えて結構デリケートで、まあ、塾の部屋で静まり返ったところでおならができないわけですよね、まあ、当時牛乳2リッター飲んでハンバーグ肉ばっか食ってたんで、ものすごい屁臭いんでね、だ塾ね90分ぐらいありますけども、その90分でずっと我慢しても勉強どころじゃないんですね。もうどうやってこのガスを処理するかってことにも自分のこう神経をフォーカスしてるん でそんな中ね聞いたんですよ、彼に、内田君にね、でちょっと腹痛い、おならとかどうしてるって聞いたら、え普通にするけど変わってませんよ彼、ほんと普通に、しかも音を立ててブッてしますっていうので、だこれはですね、まあ、人によりきりですよね。まあ、ただこのお悩みの人はこう私よりじゃないですか、こう、ね、よく出るのは悩みで、皆様どう対処してるかっていうところで、まあ、一応門倉にも聞いてみようかね。ベースの門倉、おならどう対処しているか。
いやもうトイレ行きます、我慢して。
いやでも聞いて、わかるんだけど、ものすごい回数だよ。もう一回トイレ行くの？
すかしの練習はしたことありますよ。
すかしの練習すかしの時にさ、もうい
やでも人が近かったら匂いが嫌だから、でも我慢するよ、
まあ、我慢するよね。で対処はもう我慢しかないと。
うん、それかあとはもういっぱい食物繊維取って物を出せるようにしたらおならが減るって聞いたことがある気がする。
いや食物繊維バンバン取ってるけどね、へ出るけどね。あれ結構こう精神的なのとね、リンクしてて、やっぱ一回そうやってお腹痛い思いするとまた出るかもと思うと、やっぱ腸が過敏になってキューッて空気を作ってくる感じが分かるよね。まあ、あとはですね、エスカレーターでですねブッてやったら隣、お尻の前が女の人だったみたいな気まずい感じ半端じゃなかったんですけどね。まあともかくですね、対処法、ちょっとこれはですね、確固たる答えはありませんが、 まあしちゃえっていうハットですね。まあ我慢するしかないということで、すいません答えありません。次いきます。嫌いな彼女を恨まずに振る方法を教えてください。はい、恨まれずですね。嫌いな彼女を恨まれずに振る方法を教えてくださいということで、これは難しいじゃないですか。もう人類みんながこれを悩んでね、この男女のもつれっていうのはもうこうね、人類始まって以来ずっとでございますからね。そう考えるとこれはですね、ちょっとこの尺では到底お伝えできないんじゃないかと思いますが、まあ私たちの周範囲でですねやっていきたいと思います。やっぱあれですよね、フラ、あの知ってます、便利屋のやつで、こうフラレ屋みたいなやつ、どんどんどんどん悪いことしたりとか、あとすげえいい男をあてがうんですよ。ものすごいイケメンをあてがって、浮気させて、それを証拠にとって別れる、なんていうんじゃんけ、振られさせやみたいな、テレビよくやってたんですけどね。まあ、まあテレビなんでね、まあ、実際嘘かもしれないんでね、私信じないんだ、ああいうのは。まあともかくですよ、じゃあ一応聞いてみましょう、内田篤史だったらどうするか。
対処法ですもんね。
おならでしょ、
かけちゃう、
おならかけ
ちゃう、嫌われ
ちゃう、おならか、そうで、おならなんかね、もうほんと人との関係ってのは面白くて、嫌だな嫌いだなと思うとね、逆に来たりするんですよね。シーソーですよ、やっぱ恋はシーソーで、自分が大好き大好き大好きって言ってる時はですね、やっぱ離れてったりするというか、冷静に見えちゃうんでしょうかね、こっちもね。まあということで曲いきたいと思います。ノットフリーで欲張りメガネ。
どいてどいてどいてどいてどいてどいて、私私私私に時間はないの、あれもこれもそれもどれも何もかにもとにも、すべてすべてすべてすべて手に入れたいの、嫌いか知った欲が自分苦しめる、不意物論続くかい、
お聴きいただいた曲は Not Free で欲張りメガネでした。本日も Not Free の爆裂お悩み相談室お送りしております。先ほどのね、彼女をうまく振る方法ということで途中にして曲行ってしまいましたが、私たち Not Free はそんな恋愛マスターではございませんので、到底答えられる身分ではないということでごめんなさい。考えてみればおならの対処も答えられねえ、彼女の振り方も答えられねえ、お前らはなんで企画をやってるんだという声が聞こえてきたんです。いかがでしょう。
その通りなんです。
何のためのお悩み相談室か、答えられないやつがいて、何のために何のために試験を受けるのか、試験をね回答しましたと、回答には問題答えましたね、答えがないじゃないかみたいな状況でございますよ。まあそれでも行くしかないんです。さあ続きいってみましょう。大人とは何でしょうか。はい、ということでございます。大人とは何でしょうかということで、今日はですねものすごい難しいこうお題が多いですよね。お題になっちゃってますけども、大人とは何でしょうか。これはもうね定義がもうないですからね、まあ、それぞれの考えということもありますけどもね、まあ、大人とは自立かなと思いますけどもね。やはり人間にしろ生き物にしろ、その集落とかですね群れから離れてですね自分の群れを作る、それが大人かなと思うんですね。こうついつい成人式になって20歳でお酒が飲めるから大人だって言ってね、別に子供でも酒は飲めますからね、社会的にまあ確かに大人の年と認められて飲めるわけですけども、まあ大人とはやっぱり自立していくことかなと思うんです。 まあそこで打ち出し、はい、君はどう思うかね、大人とは。
責任、
自立に近いと思うんですか。やっぱそうですよね、責任ということで。じゃあ門倉、
自立で同じですね。
自立ですか、はい、やっぱじゃあ自立、今回ちょっと答えがね、門倉君してないんですけど大丈夫ですか。
大丈夫です。
実家にいますけども。
大丈夫です。
39歳実家住みということで。
大丈夫です。
気分はどうですか。
なんとも
なんともでもあれです、
考察です
ね、あれでしょ、お父さんお母さんを守る、長男として家を守るという意味で家にいるってことでしょ。
違います。
どういうことでいるんですか。寄生虫ですか。
寄生虫ですね。
寄生してんだ、
はい、
気持ちいいですね。ここまで潔く認められた、何も言えないという気持ちいいですね。私は寄生虫だということで、ね、名言ですね。私は実家に住んでる寄生虫だという、まあ、大人とは自立ということで、まあ、きっかけも難しいですよね今ね。まあ、昔だったらこう右肩上がりのね、まあ、ちょっと給料の中で外に出てくとかですね、まあ、あったりとか、まあ、十字上的に家にいさせられないとか、まあ、いろいろあったわけですけども、今はですねやっぱこう年寄りもね、こう親も年取ってくるでしょうね。70過ぎ、うちも70ですけども、やっぱ心配ですよねちょっとね、まあ、近くにいたいという気持ちもありますから、まあ一言に言えないですね。現代は金銭的な事情もありますし、そういう介護的な状況もありますし、だからまあ一応自立ということでしときたいと思います。さあラストでございます。青春とは何でしょうか。はい、ということでございます。青春とは何でしょうか。じゃあ私が答える前にですね、門倉に聞いてみましょうか。門倉、青春とは何だ。
愛です。
愛だと。その心は。
あ、若い頃の愛です。学生愛です。
学生愛とは何だ。
学園生活、幼い子供たちが学園の中で集団生活を行い、そこで育まれる友情も込みの愛です。
なるほどね、まあ、そういうのがいいとね、
はい、
聞いて損したわ。はい、じゃあうちらどうなんだい。
まあ、近いですね。あの幼いというか淡い、まだ甘酸っぱいような、青春愛。
まとまんねえんだな。まとまんねえんだな。
淡い感じ。
まあその淡いということを伝えたいで分かるんですけど、私はこう青春ってなんだろうって最近ちょっと考えることがありまして、50年前ぐらいに。で、あの
50年前
ぐらい。何歳
になった。
青春っていうのは人生を俯瞰して見てないことが青春かなと感じるんですね。やっぱりこう40代に差し掛かったりすると、やっぱ人生を俯瞰して見出して人生焦り出す、まあ、俯瞰してみるか、どうやって、それは何かというと、まあ、自分の寿命はあと20年ぐらいだなとか、まあ、そういうことはやっぱ見当がついてくるわけですね、病気になったり。でそうすると自分の私目線で見ている人生が他人目線で見るようになる。そうすると結構こう突飛な行動というかできなくなってくるんでしょうね。だから30のうちはリスク背負るけどみたいな、40になったら背負いづらくなるとか、50になったらもっとでしょ。だからその自分の人生を俯瞰して見ない状態が青春かなと。学生そうでしょ、もうバーンってぶっかってって突進していくと。そう考えたら今青春ですか。
いや違うかもしれない
です、ね、そうですよね、あれですね、妊活してますから、もうエッチまで俯瞰してみなきゃいけない。エッチは主観でしょ、だってもう俺がしたいからするんだって、あ今日やんなきゃいけないしな、今日奥に刺してなとか、もう考えながらやんなきゃいけない。あなたはどうですか。そうか、青春ですか。
青春じゃないです、ね、
青春でしょ。実家にいて音楽やって帰れよ。
青春はね、帰ります。
No No
カフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第3週1組目、ツナ缶オンザファイヤーが送るラジカン。8ヶ月という素晴らしい期間コーナーを務めていただきましたが、最終回になります。そして斉藤陽太がお送りする俺たちはみ出し族、どうぞ。
鬼は外、豚は内って誰が豚じゃい。はい、ね、始まりましたね、
まあ、赤のファン大興奮、うん、なん
か、ね、節分なんで、
まあ、もう2月ってことだよね、うん、まあ、節分ってあれだもんね、あの年の数だけ食べる、
そう豆
みたいな、
う
ん、ってことは赤のも43、
そう思ったそんな多くねえよ
もっと欲しい、
違う違う違う違う
実際欲しいっしょ、もっと、
いや、いらねえよ、食えねえよ今の年齢の粒でももう限界ぐらいですから、
あれってまんま食わなきゃいけないのかね、年の分釣り下ろして、あ、きな粉で、
はいはいはい
それ美味しそう、
それはありだな、
全然25じゃ足りないけど、ね、
足りない
25のきな粉ってあれ多分食べなきゃいけないんでしょうね、
そのまんま、まんまってこと、
まあね、
はいはいはい、
というわけでね、はい、今回もね、うん、始まりました、つながんファイアのラジカン、
はい、
ラジカンもも
うね、ついに今回でね、最後ということで、ね、
最終回、
うん、もうちょっとやっぱ赤野の下ネタが原因で打ち切りなのかな、
申し訳ございませんでした、
いや結構ギリギリなラインを攻めたつもりなんですけど、ね、ダメだったのかな、やっぱ
ちょっと、
まあ、難しかった、
ラジオ中もろ出してんのか、
出してねえよ出してねえよ、
赤野ね、今日はかしこまって、
出してない
スーツ着て
着てねえよ、
スーツの上だけ着てるみたいな
もうね、2月3月、うん、ラジカンも終わるし、あとは世間も卒業シーズン、は
い、ああ、
平成も終わるし、
ね、まあ、うん、そうだね、来月ぐらい
に卒業、俺と赤野は同じ高校でね、は
い、
卒業を迎えて、
う
ん、2人ともなかなか、はい、だっちゃなかなか、
ね、うん、まあ泣かないかな、
うん、まあね、
そう、
そんな泣く感じでもなかったね、
うん、
もう最後担任の先生とか話するじゃん、短い、
はい、
ゲラゲラ笑ってたでしょ、
うん、
てかみんなニヤニヤしてた、
いや、まあ、ニヤニヤか分かんないけど、
もじめに喋ってんじゃんすげえ嫌な生徒、ちゃう嫌な生徒だけどね、
卒業ね、
まあけど、そう、高校卒業式ね、
はい、
あれみんな帰んないじゃん全然、
うん、
卒業式終わったの、 うちのクラスも全然なんかみんな書いてたりとかメッセージみたいな、
一緒に写真撮ってたりとかね、
俺速攻帰ったもん、
あ、そうなの、う
ん、俺だからアルバム誰も書いてない、
真っ白、
俺のとこ、帰りに卒業ソングをシャッフルで聴きながら帰ってきて
るから、うん、なんか切ねえのかなんかあれだけど
まあそういう感じ、ね、言ってもね、その後打ち上げとかがあるから、まあいいか
な、まあ、
みたいな感じで
しょ、会えるしね、
腹減ったから帰ったんだけど、
うんうんうんうん、
赤のな、どうだった卒業とか、
いや
中学とかは全然知らないけど、
いやでも中高もそんな変わんないし、まあ高校の時は結構まあ割と居座ってた方の人間だったけど、
あ、まあ存在感はねすごかったからね、
う
ん、
どういう意味だよ
見た目のインパクトは
そう、うん、それ卒業式で泣く人って一応何に泣いてるんだろうっていうのをね結構不思議に思ってたの、そのほらいろいろ要素あるかもしれないけど、
まあ、まあけ
ど別れってことなのかな、やっぱり
あれだとやっぱあれじゃない、卒業して、
うん、
地方いて、
あ、
はい、これ卒業したら仕事を東京の方上京して始めちゃうとかだったら分かるね、
卒業は出会いの始まりだぜみたいなやつでしょ
それは意味
分
かんない、
ちょっと違う
よ、違う
そう、
小坂言うと急に意味が分かんないけどね
そう、まあそこがちょっとこうね、何なんだろうと思ってた、まあ、全然泣かない人間だから、そう、
俺はもうあればっか気にしてたけどね、卒業昔から、さあ卒業式でさ呼ばれるじゃん、
はい
はいって言うじゃん、
はいは
いはい、あれ俺小学校か、だから小2じゃねえや、小6だ、うんうん、小学校の時に声裏返ったあれで、
あ、はいみたいな、
それそうそう、それ以降俺中学高校超気にして小声で
渾身の一発
を小声で、そう、だんだん来るじゃん、もう横で、うん、来るって思ったからちょっとずつ声で、うん、
はいはいはいはいはい
って鳴らしてんじゃねえか
発声でした
きたきた、はいみたいな、
すごい、ね、
怖いやってた、
しっかり仕上げるんだ、
ちょっと変な人みたいな
小沢はどんな感じだった
の、俺ね、卒業はあんまりね思い出ないんだけど、
はいはい、
中学校の卒業式と終業式が別だったんだけど、卒業式終わって、
うん
うん、卒業生は行かなくていいのに終業式に一人だけ行った、
いや、ま、
受け狙い
まだい在校生の、うん、
受け狙いに行って受けなかったやつ
誰も見てなかった
なるほど、そういうこともあるんだね、うん、マヨネーはなんかある、
こう思い出じゃない、ちゃんと学校行ってなかったから、
あ、ね、まあ大体ね、うん、もう分かってきたけど、これ聞いてくださってる方も2ヶ月に1回ぐらいはマヨネー学校行ってない、
学校行ってない
よっぽど行ってなかったんだな、
小学校5年あたりからあんま行かなくなっちゃった、
ああ、なるほどね、けど卒業式はちゃんと
そうだね、うん、みんなすごい感動して泣いてたけど私だけ、
あ、
うん、
あ
感動全くなく、まあ、
そうだよ、ね、行かない人もいるからね、うん、か
でも早く帰りたかったね、うん、
まあまあ、
歌全然ついてきねえしみたいな練習で来てないから、ね、
分かんなかった
何歌ってんのみたいな、まあ行くだけ、まあ
ね、そんなね、
うんうん、
卒業シーズンですが、はい、最初に言った通り今回でね、
はい、
スナガオンズファイアーのラジカンも最終回ということで、
うん、
でちょっと赤野さん、
はい、
代表してなんか一言、
え、俺が代表するの、
もう
あ、もうね、もうあれだから、
もうメインでいつもボーカル張って、うん、お腹も
張って、
もうやってるから
なんか、そうだね、まあ、あの全8回ね、
はい、
結構いろいろやってきましたけども、まあ総じては、まあ、楽しかったね、初めてだったからね、まあ、みんなそうだと思うけど、ラジオっていうものがね、
こうやって喋る機会もね、
そうそうそうそう、
あんまりなかったし、
なんかそうだね、やってて結構楽しかったし、まあ、ちょこちょこね、まあ、放送コードギリギリのね話とかで攻めてみましたけど、
放送コードギリギリ
違うわギリギリ
最後にぶっ込む、
そうそうそう、なんでまあね、まあ、総括するとね、楽しかったという風になるんじゃないでしょうか、
は
い、
まあ、ラジオが終わってもザ・オン・ザ・ファイアーこれからも活動していくので、はい、ぜひどこかでまた、ね、お会いする機会があればと思いますので、
はいはい、
また最後に今回もザ・オン・ザ・ファイアーの曲を聴いてお別れにしたいと思います。
はい、
はい、では、はい、
バイバイ、
はい、
バイバイ。
空過ぎてく世界に戻りたくて、今帰るため何か得るために歩き出した。ああ知らない街で見つかる気がした。谷から旅を学び、谷を終え旅に出る。いつの日か終わる時にまた思い出せるように。
このコーナーはちょっとずれてる斉藤陽だが、もっとずれてるゲストをお迎えし、そのはみ出しっぷりを紹介していくトークバラエティです。本日はですね、私の大好きなバンドミートクラゲの方々に来ていただきました。それではもう早速なんですが、メンバーの自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、私はベース担当の田中です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ガチガチじゃないですか。ガチガチになってますけど、
ね、声をもっと張っていただ
いて、僕はあのギターボーカルやってます高橋春と申します。高橋ハイウェイトゥヘルと申します。言い直しちゃっている。よろしくお願いします。
、はい、ドラム担当してます鈴木敏夫と申します。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ミントクラゲさんってそもそもなぜミントクラゲという名前になったんですか。
いい質問ですね。いや、なんかこの鈴木という男がですね、なんかいっぱい持ってきたんですよね。 A4 用紙にな
んか60個ぐらい書いて、
60個ぐらい、
そう、なんか意味がなくただ響きだけでいっぱい書いて、
なんか5発フラミンゴだとか
冷凍フラミンゴ、
冷凍フラミンゴとかなんかくだらないのあって、その中にオラオラホリデーっていうのがあったんですよ。 あの52歳が何言ってんのかって思って、オラオラホリデーってくだらすぎるだろって思ってスタジオで結構笑ってたんですよ。なんかその時の右上にあったのがあのミントクラゲってあって、サイケっぽいかなと思って、なんかこうバンドっぽいなってちょっと思った。
まあ、後で考えると僕はミント感もクラゲ感もないなって思って、悩みだった。
僕ら黒い服いつも着て照明真っ赤にしてやってるんですけど、
あ、
もう一切ないんですよ、ミントクラゲは。秘密結社感出したかったんです
よ。ああ、それはでも出てるかもしれない。
本当ですか。
そうなんです。例えば一度もまだ聞いたことのないミントクラゲの曲、聞いたことない人に対してどんなバンドだって説明してますか。いつもどんなバンドって聞かれたの。
ジャンクポップ。 ジャンクポップはこの鈴木スーさんとしおが考えた故障なんですけど、あー、 J-POP って書いてジャンクポップと呼ばせるこの男のセンス、なかなかだなと思って、
あー、でも休校はほとんどのもうみんなあれですか、
ま
あ、
全て高橋さん入れるというか、
だいたいいつもどういう風にメンバーから聞かせるんですか。
あの LINE でエレキギターの生音でちっちゃい声で歌ったあのへにょの音源をあの2人に送って、あ、
そう、それが自宅で近所迷惑にならないちっちゃく弾いて歌ってるから、僕らねもらうと今度ね静かなボサノバ調なのかなでスタジオ入るとガーッとかギターが話するみたいな、
あのタイトルとかどういうふうに決められるんですか。
タイトルから決めてることが結構多くて、なんかワンフレーズから結構決めてるので、まあ、サビイコール曲名みたいな感じにできればしたいなと思ってて、
あ、そこから膨らまして曲ができてくる、
はい、そうです
ね。今度ね新しくなって出されたアルバム
でも音源、はい、池袋戦争物語、
そう
だるま因縁爆走ケニー・ドーハムっていうジャズトランペッターのトランペット・トッカータっていうアルバムがあるんですよ。あ、まあ、それのあのオマージュで、あ、ラジオでこういうの変なあれだけど文字の配置をこう真似るためにタイトルを無理やりちょっと考えたんですよ。
ベースの問題で、
ベースの問題でああなったみたいな。
覚えてる、
まあ、全然
俺も覚えられない。
僕だけですね、
愛が足りないです状況が足りてない
バンド愛が足りない、
そう足りてないです。
なんかこっちの方お願いします。
あ、3月の3日の日曜日に、東高円寺の UFO クラブというところで、やるのと、あと3月17日の日曜日ですかね、新宿のレッドクロスというところでライブやります。ぜひよろしくお願いします。
ここで1曲、ミントクラゲさんの曲を聴いていただこうと思います。
2枚目のデモアルバムからコスミック労働組合地球支部という曲、じゃお願いします。
どうぞ。皆さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
カフェインボンバー、カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。いやー、年を取ってくると体に異変が起きますよね。皮膚はガサガサになってきてですね、水分がなくなってきて、まあ、もともと私はこうツルツル肌ではないのでそんなに香りはないんですけれども、でもなんかこうそばかすシミとか増えてくるとちょっと悲しいですよね。やっぱいつまでも若くいたいんだななんて思った次第でございます。皆様も若々しくいてほしいでございます。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。
でいい、そのままでいい、そのままでいいよ。あるがままで、あるがままで、あるがままで、そのままでいい、そのままでいい。